はい、皆さん、山根の e ラーニング講座にようこそ。さあ、いよいよリーディングセクションに入りますよ。マーカーと赤ペンを持ってテキスト84から85ページを開いてください。全国の多くの受験生が伸び悩むのがこのセクションですよね。特に英文法嫌いの人はこのパート5で20から30分かけて、挙句の果ては半分もできずに10問から20問できないまま終了のベルを聞くという悲惨な結果に終わるんですね。パート5はできようができまいが15分で通過することですよ。これを肝に銘じてください。そのためにですね、今から練習する大きく分けて4つのパターン以外は捨てる勇気を持つことです。それでは、本番で絶対に手を出さなければいけないものを分かりやすく講義していきましょう。はい、1番、一番点が取りやすい代名詞の核変化問題。パート5の問題をやる場合、すべてに共通することですけども、問題文ではなく選択肢を先に見るということです。これを必ず例行してくださいね。1問30秒以内で通過するには、出題者が何を狙っているかを掴んで問題にアタックしないといけないからですよ。では101番からいきましょうね。まず問題を見るときにですね、いいですか、 ABCD を先見るんですよ。選択肢を見ると ourselves, us, we ですね。誰が見ても代名詞 we の適切な核を入れよという問題ですから、中学生レベル文法問題ですね。 of の後に来れるものはといえば us と ours しかありませんよ。訳がいくら私たちの一人という意味になるからといって our はダメですよ。 our は私たちのという所有格です。その名前の通り何かを所有しなければ使えません。例えば our books, our school のようにですね。前置詞の後に来る代名詞は何々のと言っても持ってる意味ではないので、目的格が来る。難しく言いますとね、前置詞目的語というんです。前置詞の後は目的格が来ると覚えてください。はい。one of ours ももちろんありますが、意味は私たちの所有しているものまたは人などの一人または一つという意味ですからね。だから a friend of me ではなく a friend of mine と言いますよね。はい、私の持っているもの、人の中の一人ですから。したがって私たちの友人という場合、a friend of ours となるわけです。もちろん、our friend または our friends とも言いますよ。本文の意味は、もし議長が出席できないなら、その場合には私たちの一人が会合を主導、リードですね、主導しなければならないでしょうとなりますよね。重要語彙はですね、be unable to、これは cannot の意味でしょ。そして attend、出席する。これは他動詞ですから、to がいらないということに気をつけましょうね。I attended the meeting. 私は会合に出席した。などと使いますよ。それでは102番に行ってみましょうね。はい。102番見てくださいね。ABCD 見ましょう。はい。him, it, them, us ですね。それを頭に入れてくださいよ。そして下線部の前後を見てください。下線部の前後を見ると、send, にょろにょろ。by express mail. express が分からなくてもいいです。なんとかメールでむにゃむにゃを送るということが分かりますよね。では何を送るのかと初めてね、文章を見るわけです。あの試験の問題の文をね。何を送るのかなと。いいですね。はい。メールで人を送るわけはないので、答えは it が全部に決まってますよね。ですからあなたは文で物が一つか二つかだけ見ればいいわけですよ。すると、最初に、ニョロニョロ、フォームズとありますので、複数。だから答えは、デムとなりますよ。どう？簡単でしょ？でもこれで安心してはダメですよ。問題文が頭から読めて、意味がそのまま取れるように頑張って、初めて近い将来600点が取れるという基礎が築けるんです。では、頭の方から訳していってみましょうね。Our registration forms。私たちの登録、申請用紙でしょうね。フォームズがありますから。で、そこで、主語ですから、スラッシュして、have to arrive。到着しなければいけないんですよ。at the principal's office。校長先生のね、オフィスに。by tomorrow。明日までにね。で、カンマがあります。そこで、スラッシュして、so, I want you to send them by express mail。ですから、あなたに、それらをってなりますよね。でもでしょ。速達便で送ってほしいですね。という意味になります。エクスプレスはこの場合速達です、ね。気をつけましょう。はい。103番から105番はね、割愛しますから、自分でやってみるんですよ。それでは次のパターンに行きましょう。2番のパターンは、 相関接続詞、前置詞のいわゆるサービス問題ですよ。中学で学ぶレベルのものです。例えば both A and B、 between A and B、 either A or B、 neither A nor B、 not only A but also B の形ですかね。 so ニョロニョロ that、 so that 主語プラス動詞とか、 whether A or B などなどありますよ、ね、今言ったことがわからないとちょっといけませんね。調べておかないといけません、ね、106番見てください。はい、例によって ABCD を見ますよ。 Every, Last, On, In。 あ、簡単だ、 Every だと A を選んでませんか。 Every は Every day, Every year, Every study and student と単数扱いですよ。よく見てごらんなさい。 Morning、 Saturday の後の Morning ですよ。 S がついてますよ。だから時を表す日にちには On でしょう。ね、慌て物は間違うんですね。複数になってるもん。訳は、夏には私は普通土曜の朝に友人たちとテニスをしますっていう簡単なもんですね。はい、107番、これは either A or B、 A か B のどちらか。108番は neither A nor B、 ね、A も B も何々でないという誰でもできる問題です。この他ですね、 both A and B、 A と B の両方でしたね。Between A and B、 A と B の間でしたね。 Whether A or B、 A かまたは B か、or の後 not が来ることもいいです。 A かそうでないかと。 So むにゃむにゃ that、 大変むにゃむにゃなので that 以下などは実によく出ますよ。取れて当たり前の問題ですよ。サービスとしてね、出題しているんだと言われてますよ。はい、いいですね。111番に入りますよ。これはね、注意を要する問題ですよ。はい、 better、 best、 good、 will ですね。はい、まず今のようにセオリーとして選択肢見ますよね。多分比較の問題なとね、だなと当たりをつけますよね。そして迷わず best を選びますね。なぜでしょう。文頭の of に注目してください。 of は普通むにゃむにゃのと訳しますよね。中学校で習いましたよね。でもね、of の後に all とかね、数、これが来ると何々のじゃなくて何々の中でというね、最上級を表す表現になるんですよ。いいですか。中学校で学んだ Ken is the tallest of us all、 Ken は私たちみんなの中で一番背が高いというような文章などを思い出してください。 of が頭に来ているので難しくなっているんですよね。それが出題者の狙いですよ。では頭から訳言ってみましょうね。変な訳しますよ。 Of all the applicants、 応募者の、すべての応募者の中でですよ。 We've interviewed so far、 それ私たちがこれまで、 so far でこれまでインタビューしてきたんだけれども、その applicants、 すべての中でという意味ですよ。だから all the applicants の後に whom、 ね、省略されています。または that とかね。はい、He best fits our requirements となります。彼が一番フィットしてるな、私たちの要件に、ね、要求する要件のことです。で、best は副詞で使われています。だから座がついてませんけどね、最上級です。fit するは日本語の fit するでいいですよ。ぴったりというんです。はい、続いて112番、接続詞の問題なのでやっておきましょうね。いきますよ。はい、いつものように、A が as、 B が even、 C が so、 D が although というのを見て、そして点点点に移りますよ。はい、この手の問題はですね、全文を読まないとできないので時間かかりますね。なぜかというとですね、接続詞、前置詞が頭に来てるんですからね、文章内容が取れないと入れられないですからね。優しいけど時間かかります。下線部には絶対に接続詞が入るはずだと分からなければいけませんよ。なぜでしょう。いいですか。 Our client というのが主語でしょ。 S って書いてください。 Is の下に V って書いてください。 S と V があればもうこれだけで文章ですから、主語と動詞があればその前に来ているものは接続詞ですよ。いいですね。だから Vegetarian の後の間まで一つの接続詞の文章が 完成されるわけです。いいですね。はい。A のアズはですね、接続詞ですよ。何々ね。で、何々なのでと言います。接続詞でね、何々なのでなります。それから何々しながらとかね。それから、まあ、いろいろありますけどね。はい。いきますよ。それではですね。もう一つ、何々の時に、などの意味もありますよね。はい。B の even は何々でさえもという副詞ですよ。C の so はあそこでという接続詞です。so that という時の that が省略されたりする時の so にもなります。D の although これは though と同じですけども、少し硬い言い方ですね。何々だけれどもです。例えば、although he is poor で、he は poor だけれどもとなります。もしあなたがね、これらの接続詞を知っていたとしたら、答えはすぐに A か D だとピンとくるわけです。ね。なぜなら、意味が反対の接続詞だからです。これよく出ますよ。as, because, since。これは3つとも大体何々なので、と。ね。順序よくつなげるんで。and の感覚の順接という意味の接続詞です。ところが、although, though は、何々だけどもという、but の感覚の逆接の接続しています。ですから、文章を読まないとわからないわけですね。答えは A ですよ。なぜなら、順接でないとおかしいからですよ。行きましょうか。As a client is a strict vegetarian、私たちのお客様、ね、非常に strict、厳しい、菜食主義者。日本語でベジタリアンって言います。だからとか、なのでとならない、なるわけです。なぜかというと、後ろの文章を見てください。We cannot serve meat or fish during the luncheon. 昼食会の間におきまして、私たちはお出しすることができないのですよ。meat と fish を。まあ、meat とやない。meat または fish を。でしょ？だから、この最初の接続詞は何々なのでないといけないでしょ？だけれどもってなったらおかしいじゃないですか。だから、優しいけども、時間がかかる。これを気をつけてください。いいですね。はい。余談ですけどね、クライアント、訴訟などの、依頼人、お得意様のことですがね、incline、decline というような単語でね、わかるように、cline というのは傾くという語感なんですよ。したがって、クライアントというのは誰かに寄りかかっている人のイメージなんですよ。そういうイメージの顧客なんですよ。だから、訴訟とかですね、契約とか、そういうことのですね、代わりにやってくれる人のことがですね、代わりにやってくる人に対して頼ってるでしょ？ね。そういうわけで、クライアントって言うんです。日本語でもクライアントなんて言ってますよ。カスタマーはね、いつも習慣的にその店に来るというイメージのお客さんです。だって、習慣じゃないですか。ね。そしてね、日本語でパトロンっていうのがありますけどね、英語ではね、パトロンと言うんですけどね、これはごひいき筋のお客さんの意味なんです。まあ、TOEICのテストではね、主に美術館、博物館などの、お客様をクライアントと言わなくて、パトロンと言ってます。そしてね、最近では日本でもこういうようになりましたけど、ゴルフの試合の観客ですよね。今まではギャラリーって言ってましたけども、正しくはこれもパトロンなんですね。そして、ホテルのお客様は従業員の方が敬意を表して、お客様という、ゲストという言い方をしますね。そういったことも覚えておいてください。続いてですね、113番も外せませんよね。なぜなら私たち日本人がよく間違う用法だからなんですよ。いきますよ。はい、any と many と much と some ですよね。はい、そうするとね、time。点々点の前後見ますよ。フリータイムのタイムに S がついてないので、メニーがダメだというのはすぐわかりますよね。そうすると、マッチならいいんじゃないかなという感じになりますよね。はい。いきますよ。肯定文ではね、の any というのはいかなる、どんなという強い意味で単数扱いになるんですけどね。ここでおかしいですよね。はい。答えはね、D なんです。なぜかっていうとね、some はね、中学校の時ついいくつかとか言うじゃないですか。だから数えられるような気がするんですよ。でもね、数えられないものにも使えるんですよ。少しのという意味です。だから some water って言えるんですよ。なんか some free time でいいです。だから今日の午後には少し時間があるのでという意味なんです。 じゃあマッチでもいいんじゃないですかってなりますよね。今日の午後はね、多くの、まあ、自由時間があるので。だから、reschedule our appointment for 3時にですね。4:30 p.m. に。午後3時に会う時間の約束の時間を reschedule、ね、変更することができると。まあ、could は丁寧に言ってるとかね。できますよ、という意味になるからいいんじゃないかと思いますけども、肯定文でですね、match はね、普通使わないんですね。I have much free time と言わなくて、そういう言うなら、I have a lot of free time と言うんです。このあたりも気をつけてくださいね。はい。Native speaker of English は、肯定文では、many, much の代わりに、a lot of を使います。ですね。はい。訳は、いきましょうか。今、言いましたね。今日の午後少し自由時間があると。それで会う約束の時間を3時に変更できるだろう、ですよね。はい。それではね、2問飛ばしましょう。116番見てください。見ました?動詞の時制の問題ですね。to 不定詞か分詞か同名詞かという出題ですよね。現在か過去か未来か、それとも現在完了か、または分詞での就職か、文を見渡して決定するというのがね、いつも出るパターンですよ。では、いきますよ。A, B, C, D を見ましょう。sign, signed, signing, signs となってます。sign というのはですね、署名をするという動詞ですよ。名詞でしたらね、署名という意味じゃないですよ。署名という名詞は signature ですから。sign はね、名詞だったら符号。そしてね、トイックでよく出るのはね、交通標識なんかの標識とか看板のことを sign と言いますから。これ気をつけてくださいね。でもここは明らかに動詞の使い方でしょ。sign の後に b で signed って ed がついて過去形でしょ。そして signing で ing 形でしょ。で、D は S がついてますけど、多分三人称単数の時の S でしょ。はい。というようなことでね、分かったら、点点点の前後を見るんです。そうすると、before っていうのがありますよね。で、the contract ってあります。そうすると、皆さんご存知のように、before というのは、接続詞か前置詞でしょ。何々の前にという意味ですから。で、接続詞ならば、主語プラス動詞が来ますよね。見てください。来てませんね。主語も動詞もないですね。だって ABCD は動詞の変化だからしょうがないもん。だったら前置詞、before は前置詞でしょ。前置詞ならば何々することとならないといけませんね。前置詞の後に動詞を使いたかったら ing 形ですよ。はい、C です。だから before signing the contract って契約をに署名をする前にとなるわけです。で、前の文章は、私たちは We went to see the property several times。私たちは数度、several times、その物件を見に行きました。property というのは大体ですね、財産、特に不動産を言うんですね。ですからね、これは日本語的に言うと物件というような訳が一番いいと思いますね。というわけです。わかりました?はい。それではですね、訳はもう今しましたからいいですよね。はい。それでは117番を見てください。なんか難しいですね、ちょっとね。ABC で見てみましょうか。facilitate, facilitate, facilitated, facilitative と、なんか難しい言葉が並んでますね。ですけども、こう考えてください。facilitate っていうのが多分動詞だろうと推測できますよね。手助けする、助力するという意味ですけど。そうすると、なぜかというと B が最後で OR で終わってるでしょ。ドクターとかありますよね。だったら、ファシリテイトする人でしょ。 C が ED がついているから過去だということがわかりますよね。また過去分詞で D は TIV がついているじゃないですか。 TIV がつくと形容詞ですよね、ほとんどの場合。ということだけわかってもできます。そして WAR と点点点と by Mr. Smith と見れば、典型的な受け身の文章だとわかりますよね。 The teams、 それらの team は Mr. Smith によってムニャムニャされたとしかなりませんよね。だから意味は何にも分からなくても C にしてください。こういう簡単な問題も出るんですよ。いいですね。はい。いいですね。そういうわけで答えが C であるということです。受動態になっているわけですね。はい。ところがですね、by がついているからいつも受動態と思っちゃダメですよ。何々のそばにという意味もありますからね。例えば by the desk とか言えば、ね、by the window とか そばでしょ。そしてまた、バイの後に交通手段とか通信手段が来ると、何々でという手段を表すでしょ。バイカーとか。そして、バイの後にザがついて、そして単位を表すと、その、例えばバイジアワーというと、時間の単位でということで、時給でとなるんですよ。週休でならば、バイ・ザ・ウィークですよ。ね。そういうような言い方もある。また、程度を表して、by の後に、例えば by 5 years というと5歳ほどの程度でという意味になるんです。ですから皆さんはね、まずこれを気をつけてください。by があるからすぐ受け身だと早とちりしないようにしてくださいね。ここはいいですけど。はい。じゃあ意味ですね。The teams were facilitated by Mr. Smith. それらのチームはスミスさんによっていろいろ手助けをされましたと。カンマ風だから、っとやってください。そのスミスさんはですね、did やりましたよ。A lot of the administrative tasks。まあ、いわゆる管理的な業務のことです。administrative、管理的な、管理のですね。行政のという意味もありますけどね。はい。for them、彼らに代わって。というような感じでいいと思います。はい。次、118番に行ってみましょう。118番。will take, take, taken, taking.これも取れますよね。はい。なぜかって、動詞の使い方じゃないですか。ね、そして、点々って読みましょう。で、when がありますね。when があったり、while があったりするときはですね、その次に主語プラス be 動詞が省略されるということを覚えてください。いいですね。だから答えは主語プラス動詞が省略されていいものは d しかないでしょ。a の will take はなぜダメかと主語がないでしょ。b の take は主語がない。それで C は taken ってなってるから主語プラス B 動詞だけども取られるという意味になるから it は取れない。だからこれの主語は何かっていうとね、when の後に you are でしょ。 you are taking it でしょ。なぜかというと you shouldn't drive っていう主語動詞があるから、これよく出ます。 when または while の後の ing 形に注意してください。ほとんど ing 形が来ますから、主語プラス B 動詞の省略だなと思ってください。だから D になります。ね。はい。いいですね。はい。ですから、主語が主文の主語と一致していて、動詞が B 動詞なら分かりきっているので、省略してもいいという約束があるんですよ。When, while で品質です。ですね。はい。だから今言ったように、When you are taking it とすぐに分かるからです。文法的には when you take it も when you will take it ということも可能ですよね。でもその場合ですね、you や you will は省略できないというふうになっているんです。いいですね。while の場合でもよく出ますので気をつけてください。早速今回のテストにも出るかもしれませんよ。はい。それでは最後にこのパートで最も多く出題されるパターン、品詞の選択、特に副詞か形容詞です。これが難しい。に入りましょうね。120番、89ページですかね。120番を見てください。見ましたか ?120 番。これがね、一番多く出題されるパターンです。これだけでですね、5つ6つは取れるんじゃないですか ?A, compare, B, comparative, C, comparatively, D, comparison. これを見ただけでですね、品詞がわかるようにならないといけませんね。compare が、compare A with B。A と B を比較するという、ね、動詞です。だから B が tiv がついているの比較的なという形容詞です。C は比較的にですよ。D が son とか shon とかねで終わってるとなんとなくわかると思いますね。名詞ですよね。比較という名詞です。はい。そうするとですね、is むにゃむにゃ small のところを見てください。is は v じゃないですか。そしたらその前は主語じゃないですか。前にあるものがね、the drop が主語じゃないですか。で、is が v でしょ。そしてその後に small が来てるということは、svc という文型ですけど、わかります?すなわちどういうことかというとですね、I am young というような文章と同じですよ。私イクオール young です。だからこれは、はじめの the drop、むにゃむにゃむにゃむにゃ is small という文章なんですよ。ということは、この点々はあろうがなかろうが、文型には関係ないということですね。すなわち small を修飾してるんじゃないかなと。 またはたまた伊豆の方に就職がかかるんじゃないかなぐらい考えてもいいと思います。そうすると、small は形容詞でしょ、伊豆は動詞でしょ。たとえ伊豆にかかるとしても、絶対に副詞でしょ。なぜならば、いいですか、名詞を就職することができるものが形容詞ですよ。名詞以外のものなら何にでもかかるというのが英語でいう副詞ですよ。日本語の古文で習った時とか現代文の文法とちょっと違いますからね。その辺気をつけてください。だから C の比較的ちっちゃいとなるんです。 C になるんです。じゃあ意味を言っておきましょうね。 The drop in a temperature from 20 years ago、 temperature と読まないでください。 temperature です。気温です。低下ですね。20年前からの気温の低下というものはですね、 is comparatively small です。まあ、わずかなもんだと比較的。But it is still concerning. でもそれは依然としてね、懸念のあるものであると思いますね。Concern というのは懸念を持たせるという意味ですけどね。リング形がついてますので、懸念がある心配事だと訳してください。いいですね。はい。それではですね、今26分と10秒ぐらいかかりました。これ以上吹き込みますとね、パート5は40分ぐらいになってしまうと皆様耳が痛いかもしれませんね。それじゃあこれでちょっとね、切りましょう。そして、次を、またね、聞いてくださいね。121番からいきますよ。